ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。まあ、あんまり歴史が続いてですね、あんまり歴史が好きじゃない人は、少しは他のことも、話してという話もあるんですが、歴史というのは非常になぜ重要かというとですね、結局我々の体がなんで、なんかを食べると体に悪いかとかいいかとかいうことできたりですね、それからヨーロッパ人は100人が100人全員お酒飲めるのに、日本人は生まれた時は 44%、 つまり100人に44人はお酒が飲めないと。なんでこんなに体質が違うのっつったら、それはやっぱり、長い歴史の中で、自分の体が決まってくるんですね。それと同じように長い歴史の中で、何ですかね、ちょっと低いのでちょっと高くしますが、なんでその長い歴史の中で自分の性質とかに日本人の社会とか考え方とか、まあ、そういうのが決まってくるのもやっぱり長い歴史の中なんですよ。ですから歴史は非常に重要だと思うんですね。で、特に日本の場合ですね、どういうわけだか日本人っていうのはちょっと遠慮深いのか、コンプレックスがあるんでしょうね。ヨーロッパコンプレックスだと思うんですけど、とてもヨーロッパに遠慮してるんですよ。ヨーロッパばかりなくて中国にも遠慮してるんですね。僕は中国に遠慮するのはもうそろそろやめた方がいいんじゃないかと思うんですけどね。で、とにかく現代史、特に現代史はですね、もう日本人は中国人に遠慮し、ヨーロッパ人に遠慮し、アメリカに遠慮してるもんですからね。子供たちがかわいそうなんですよ、僕は見ると。本当にこう、日本を卑下しちゃっててですね。まあ日本は、大人はね、日本を卑下しているようでプライド持ったりしてるんですけど、子供はストレートですからね。で、私このシリーズ日本で、現代はやっぱりアジア独立の時代というふうにするべきだし、戦争は変えて言わなきゃいけないんじゃないかってことで、このところずっと話しましたが、ちょっとここでまとめたいんですよね。やっぱ最低でもね、日本の学校で歴史を教えるときは、第一次世界大戦っていうのはもう変えてですね、これ第一次欧州戦争、もしくは第一次ヨーロッパ戦争と。まあ、これは早く変えなきゃいけないですね。何しろ初戦、ほとんどドイツとフランスの戦いと言ってもいいんですよ。まあ連合国側っていうのは、ドイツ、オーストリア、帝国、ドイツ帝国、オーストリア帝国、トルコ、オスマントルコであってですね。まあ連合国側はイギリス、フランス、それからまあ、あの頃はイタリアが、まあ一応連合国側でしたが、それからロシア帝国。ということで、これは欧州の中の揉め事なんですよ。ただ、不正に欧州が世界中を植民地にしてたので、世界中に軍隊を出していた、ヨーロッパが軍隊を出したところが、まあ、当然ですけど、そこも準イギリス、準フランスですからね。だから戦いになるっていうだけのことなんですね。第二次世界大戦とはこれはもう大きく違いまして、日独伊三国同盟なんてほとんど何にも役立ちませんでした。むしろドイツは、日本が戦っている中国の方に武器を送ったり、軍事顧問団を送ったりしてますからね。ですから、第二次世界大戦、第一次世界大戦は第二次ヨーロッパ戦争。これは非常にいい名前ですね。っていうのは、ナチスドイツが生まれて、第二次世界大戦がヨーロッパで起きたのはですね、第二次世界大戦で言われるやつがヨーロッパ起きたのは、第一次ヨーロッパ戦争で歪みが残ったから第二次ヨーロッパ戦争が起こったわけですね。まあ第一次ヨーロッパ戦争、つまり第一次世界大戦というのは、まだドイツも帝国、オーストリアも帝国、ロシアも帝国、オスマントルコが古い帝国がありましたからね。まあ帝国が解体する矛盾を解消する戦争でもありました。だから第二次ヨーロッパ戦争としなきゃいけないですね。それからアジアの日本が戦ったのはアジア独立戦争。で、日本が戦争が終わったのは1945年ですけど、まあ、1955年のバンドン会議、これを区切りにしてですね、やはり1941年の日本の開戦から始めて、1954年のアジア独立戦争が終わるまで、まあ、これをですね、やっぱアジア独立戦争というふうに言うべきでしょうね。それから、国連 ああ、そうね、国連安保理、あ、それからね、アジアとアフリカが独立する時期ですね。これはやっぱり明確にしなきゃいけないと。歴史ではっきり教えなきゃいけないですね。終わりの日っていうのがなかなか難しいんですが、まあ、アジア独立がほぼ完了したのが1954年ですね。それで55年にバンドン会議が行われたわけで、こっちの方ははっきりしてますので、歴史では日本の先生、歴史の先生方は非常に大きくこれを捉えてもらいたいと思いますね。アジアの独立がほぼ完成した。まあ、その間にもちろん、日本が戦争が終わってから、インドが独立し、それから、インドネシアが独立しですね、次々とアジアの大国が独立し、それに沿って小国も独立し、フィリピンも、最後にフランスがインドシナから撤退し、ベトナム、ラオス、カンボジアという国ができた。これが確か1954年ですよね。それ大体、アジアっていうのが民族ごとに独立して今の姿になったわけですから。これはもう非常に大きなことで、これをですね、歴史上強調しないっていうのは、まあ僕に言わせればとんでもないことかなと思いますね。アフリカは最後が難しいんですが、まあスペインの小さなアフリカの植民地がなくな、独立したのを別にすれば、大体アフリカの独立というのは1975年ぐらいで、大体は、まあ、アジアの独立から20年ぐらい経っておりますので、まあ、やっぱりアフリカの独立、ほぼ完了したというのも歴史上非常に大きいと思いますね。それからさらにはですね、大東亜会議だとか、それからね、もう一つはね、人種差別撤廃の件に関して、これなんて書いたかな？有色人種独立完了。有色人種独立完了というのは非常に重要で、これは話しましたね。それからもう一つは、これは人種差別撤廃条項にもありますので、それから国連安保理体制っていうのが、もうそろそろ僕ね、歴史の範囲に入ってると思うんですが、第二次世界大戦後、国連ができて、安全保障理事会という体制ができて、それで大国5つの大国ですね。アメリカ、ソ連、中国、イギリス、フランスというこの5つの大国が世界の安全、戦争を防止するのに中心的役割を果たすということで現在の安保理事会ができまして、まだ今でもですね、そのように学校の先生方教えてる例が多くて、もちろん NHK もそうですし、それから日本国民もそう思ってるんですが、実はもう70年経ちましてね、国連安保理の国だけがほぼ戦争してると言ってもいいぐらいなんですよ。まあ、その他にもイラン・イラク戦争とかありますけどね。コソボ紛争なんかで、このあそこのね、半島がユーゴスラビアを中心とした紛争がありましたけども、それも結局は NATO 軍が、イギリス、フランス軍を中心とした NATO 軍です。アメリカも含めましてね。それがコソボに国連決議をせずに爆撃をするといった違法な手段で、まあ、戦争を終結させるっていうか、戦争を片付けるっていうかですね、そういうことをしてるわけですから、もちろん今やってるウクライナ戦争もそうですし、それから中国がチベット、ウイグル、内モンゴル、満州と占領したのも、安保理の国の一つですし、アメリカは安全保障理事会の中で一番拒否権も多く使ってるし、侵略も多いですよね。ソ連のアフガニスタン侵略とか、アメリカのイラク戦争だとか、もう数限りなく国連安保理の国が、常任理事国が戦争してると。これもやっぱりかなりはっきりしなきゃいけないし、それから日本が1919年から20年ぐらいのパリの講和条約で主張してきた人種差別撤廃ですね。これは、日本が最初にとにかく提案し、かなりいいとこまで行ったわけですね。単純多数決では16対12で、国際世論を制するというとこまで行ったんですね。現在ですね、アメリカとかヨーロッパで人種差別撤廃が叫ばれ、あたかもなんか日本が人種差別に遅れてるようなことを言う。まあね、日本のテレビ、新聞というのは、本当に、反日っていうか、 なんかそういうひねくれてるっていうか、なんて言うんでしょうかね。私は愛国的とか国粋的とかじゃなくて、本当に平たい目で歴史を見て、それに、まあ日本人ですから若干日本びいきということにしてですね。そしてやっぱりその歴史を子供に教えていかないと、子供っていうのはね、大人みたいに両面は使えないんですよ。まあこの前ね、朝日新聞の社説で、朝日新聞の社説はどういう考えで来たかという、ちょっと論評を見ましてね。驚いたですね。つまり、極めて強い二面性を持たなきゃいけないというような、考えが、やっぱ朝日新聞にあるんですね。ですから朝日新聞は戦前は戦争を賛美し、もう戦争って煽って、戦争が負けたらコロッと変わって、あれは軍部がやったんだっていうという、その言い方とか考え方が正しいって書いてありましたね。だから、朝日新聞中そのものは、なんか、権力に反抗してるような素振りをしながら、実は、事実とか正義とか、こういうものにはもう関心がないと。商売だけだと。まあ、いう新聞であるってことも分かりまして、まあ、それによる影響、特に日本の知識人とかリベラルな人が非常にそれにハマってしまった。それにアメリカの宣伝がですね、行き渡ったという非常に残念な状態にあると。まあ、歴史というものの事実を見るにつけですね、やはりそう思いますね。なんとかこれが、まともな、こう、人が、正面から常識を持って語るというふうになってほしいというふうに思っております。